では今日は Let's Read Article やります。小泉くん、タイトルを読んでください。
はい、宮崎駿監督のアニメ映画がアメリカで賞をもらった、何の賞かはまだ分かりません、
ね、まだ分かりませんが、はい、宮崎駿監督のアニメ映画がアメリカで賞をもらったについてやります。じゃあまずは宮崎駿、これは誰ですか、
はい、誰なんでしょう。日本人なんじゃないですか。
日本人ですね、はい。そして監督はどういう意味ですか。
そうですね、なんか映画とかを担当してる人とかですかね。
そうですね、よくトランスレスされるのはディレクターですかね。
そうですね、
はい。そしてアニメ映画、アニメムービーでいいかな。
アニメとは何なんですか。
アニメというのは 何なんでしょうね。イラスト、たくさんのイラストを組み合わせて作る動画ですかね、はい。
なるほど、分かりました。
でも今はイラストって感じでもなくなってんのか、 CG とかで。まあいいや、はい。あとはじゃあ賞は、賞をもらったの賞は何ですか。
小学生の賞ではないですから、だからなんかあれとかですかね、その優勝したとかということですかね。
そうですね、優勝した時とかにもらうものというかね、名誉みたいなのですかね。なので、早尾宮崎さんにメディルフィルム won an award。アワードですかね。in the US ってことでやります。
これってなんかアワードじゃなくて、ア
ナ
ーなんです。
アナー。アナーなの？
そう。アナー。HONUR。
知らなかった。ってことで、あまりね、小泉くんはね、彼のアニメーションは、まあ特に、好きではないって話を前してましたけど、有名な作品何がありますか？
そうですね、自分が見たことあるのは、ハウルの動く城ですかね。
何？
ハウルの動く城。
ああ、ハウルの動く城ですね。
そうです。で、なんかそれを見て、その最初に思ったのは、これめっちゃディズニーっぽくないって。
ああ、なるほどね。それを最初に見たのか。
それってなんかちょっとやばかったですか。
僕はね、あんまり好きじゃないですね、あれは。よくは。
なるほど。刺したの僕と同じく、多分ね、このハウルの動く城だけ見てますね。
サジャ君も何ハウルの動く城見たことあるの。
エクアドルのアニメですか。
何
これはアニメですか。
うん、アニメですね。早尾宮崎のアニメ、
ちょっと待ってくださいね。今自負あります。
ありがとう。早尾宮崎の、はい、映画がまとまったピクチャーとかあるといいですね。ちなみにね、あ、そうこれ早尾宮崎、
これじゃないですけど、
これだね。これはね、正直僕はあまり面白くなかったので、やっぱね、おすすめはね、多分30年前ぐらいに作られた、例えば天空の城ラピュタとかね、ナウシカ、風の谷のナウシカとかね、書いとくね。
なるほど、
多分見ないと思うけど、
まあ、それあってみよう。で、見ました。
あのね、天空の城ラピュタとかね、
はい、
あとは
これってなんか、その結城先生の授業で、その前いたゲスト、その人の、娘さんが、この天空の城ラピュタが、大ファンみたいなんです
よ。そうなんだ。もちろんね、今のアニメーションに比べるとちょっと古いなと思うかもしれないけど、当時の技術にしては本当素晴らしいし、今見てもね、普通に面白いと思うので、ぜひ見てほしいな。
いや、でも2024年のアニメーションってなんかクオリティのレベルが違いますね。
クオリティのレベルが違うけど、それも踏まえてみてほしい。
そうですね、
わかった。じゃあ、天空の城ラピュタをぜひ見てください。これは1986の映画でございまーす。はい。これね、貼っとくね、URL を。
わかりました。
うん。これ僕の青春ですんで。はい。じゃあ、続いて、ファーストパラグラフ、サージョ君読んでください。
なのか、素晴らしい映画などを選ぶアメリカのゴールデングローブ賞が決まりました、うんうん、その賞は外国人の記者たちが選んでいて今年で81回目です、
はい、81回目っていうのかな。まあまあわかるけどね。
ああ1回、はい、
はい、ありがとうございます。外国人の記者たちって書いてありましたけど、記者ってどういう意味ですかね。
どうでしょう。記者ってさ、記者、リポーターとか。
はい、そうですね。リポーターですね。プレスの人たちってことだね。そう、彼らが選んだ賞だということでございます。はい、ごめん。サーシャ君は、早尾宮崎のアニメは何か見たことある？
あるよ。
何を見た？
見た。どうでしょう、なんか、なんか、名前を忘れちゃったけど、なんか、コスト、コストっていうか、
うん。
ああ、なるほど、なるほど、わかりました。
そうそうそう。
コスト？
どうしましょう。これってなんか日本語の名前ちょっと忘れてますけど、
英語で言ってもいいか。
ちょっと待ってくださいね。
英語で言ってもいいか。
あ、そうですね。英語だとこのゴースト・イン・ザ・シェルって言うんですけど。
ゴースト・イン・ザ・シェル
ですか。そうですね。ゴースト・イン・ザ・シェル。
なんだそれ。マジでわかんねえぞ。
日本語なんですか。
日本語で自分もあんまわかんないです。
ちょっとさ、コメント欄に書ける。本当にわかんねえぞ。スプリッテッド・アウェイとかじゃないんだよね。
いや、それ違うと思います。これも、なんかその戦争についてなんですよ。
あ、ホタルの墓？
ああ、そうそう。
ああ、ホタルの墓か。ゴースト・イン・ザ・シェル。ああ、なるほど。待って、ゴースト・イン・ザ・シェル今見たけど、これ違くない？広角機動隊って書いてあるよ。
え？そうっすか。
広角機動隊ってちょっと全然違うムービーだよ。あのジブリ関係ない。
あ、そうなの。多分なんかそれ僕間違ってますか。
間違ってるね。
多分。
ゴースト・イン・ザ・シェルじゃないですね。で今ねオーディエンスにいるトニーさんはね、千と千尋の神隠しを見たことがあるっつってね言ってますね。スプリッティ・ザ・ウェイですね。
千と千尋とか。なんかドライのトトロとかってなんかめっちゃ有名ですね。
そうっすね。隣のトトロ
とかあれよ、ナウシカより。
そう、隣のトトロがね、なんかもう子供から大人までね、とても人気があります、ね、日本だってね、なんか病院とか行くと結構ね、キッズスペースだとトトロがねずっとリピートで流れてますね。
なんかこれアキレスかね。
あ、何？サジャク何？
あ、幽霊に連れ去られ、連れ去られた？
うん。
これじゃないですか。
幽霊に連れ去られた？それ誰だ？
誰だ？いや、これでダメな名前じゃないですからね。
幽霊に連れ去られるストーリーあったっけ？
千と千尋の
隠し。あ、セットニーさんがやってくれてるのと一緒か。じゃあ千と千尋の神隠し、スプリッテッドアウェイだね。
そう、
なるほどね。これを見たことがあるのね。
はい、
いや、あれ僕
これは
まだ見てないっすよ。
どうでしたか。
あん、まあ、なんでしょう、なんか子供みたいな感じです。なんか僕はあんまり好き
ですね。
ですね。僕もね、
わかります。
わかる。僕もあんまりね、好きじゃないな、最近のやつ。 ぜひ、そうね、ぜひね、今見てたんですけど、昔の作品。やっぱね、隣のトトロとか、魔女の宅急便とかね、天空の城ラピュタと、風の谷のナウシカ、この4つが僕はやっぱりエンターテイメントも盛りだくさんで好きですね。
魔女の宅急便ってめっちゃ有名ですよね。
めっちゃ有名。あ、ちなみにあれだよ、天空の城ラピュタの声やってんのは田中真由美さんだよ。
はい、すごい。
これ見なきゃじゃん、沢田くん。田中真由美さんからね、なんかサインもらってたもんね。これダメだ、もう。あの、サージャ君、これは宿題です。あの、
宿題より今日やつ時間なくな
って
。
いやいや、今日じゃなくていいよ、今日じゃなくていいよ。あの、
いやいや、あの、そっちじゃなくて、なんかこの、この記事を読む時間。
そうだ、記事読む時間なくなっちゃった。ごめんごめん、じゃあどんどん行こう。じゃあ、サージャ君、これ、宿題、ぜひね、あの40歳になるまでに見てください。僕の年になるまでに見てください。
長っ、
はい、
時間長っ
です。ってことで、続いて次のパラグラフ、小泉君お願いします。
わかりました。そうですね、今年は、スタジオジブリの宮崎駿監督の君たちはどう生きるかがアニメ映画で一番の賞をもらいました。
うん、はい、次も読んでは
い。この映画は、太平洋戦争の時に、お母さんが亡くなった男の子が不思議な世界に入っていく話で、で、できるまでに7年ぐらいがかかりました。
うん、はい、ありがとうございます。
ここなんか不思議なんですけど、できるまでってちょっと何が、
君たちはどう生きるかを作りますって言ってから実際に完成するまで
7年かかった。あー、そっちか。いや、なんかこれってなんかそのストーリー内で、この主人公の男の子が何やったのかなと思ってました。
違います、違います。
すいません。
はい。君たちはどう生きるかね。How do you live? でいいのかな、英語の。あ、違うわ。The boy and the hero. Helen. って書いてある。
そうですね。
The boy and the Helen が賞を取ったと。これ日本でもね、
僕、めっちゃバズったんですね。
バズりましたね。そのバズった理由の半分ぐらいは、意味がよく分かんなかったっていうバズりでしたよね。
まあ、それはそうですね。それってなんか、結城先生が結
局、結城先生と僕、一回これについて話したことあるけどね。なんか、
そうですね。
とてもね、なんていうか、抽象的でね、アーティスティックで。
なんか、芸術的です。
芸術的ですね。でもね、この間僕、ドキュメンタリーやってたの見たんですよ、早宮崎の。それで、ちょっとこの、君たちはどう生きるかが、なんで、ああいう感じになったのか少し分かった気がしました。ちょっとね、ネタバレになっちゃうので、ここからは、
あ、ネタバレで自分は全然平気なんです。
そうか、ネタバレにしない範囲で言うと、彼はね、とても大切な人を亡くしてるんですね。死んでしまったんですよ、とても大事な人が。
なるほど。
で、この映画を作ってる最中に結構苦しんでたんですね。で、その苦しんでる気持ちとかもこの映画の中にね、表現してたりするんですよ。そういうのもあってね、少しやっぱり理解しにくい部分もあったのかなって思ったり。
なるほど。そんな当たり前なテーマでなんか名作作れちゃうなんてすごいです。
お、そうなんですよ。すごいですね、当たり前のテーマでね、ストレートですよね。
いや、当たり前のテーマですね、
これ。うん、そう、確かに当たり前だけど答えがないからね、難しいよね。
そうです。
はい、ってことで、じゃあラストパラグラフ、サージャ君お願いします。
スタジオジブリの鈴木敏夫さんは、新しい年になって日本では地震や事故のニュースが続きました。地震があったところでは今も助けを待っている人がたくさんいます。このショーのニュースで少しでも皆さんに笑顔を届けることができたらいいと思いますと話しました。
はい、ありがとうございます。ってことで読んできましたが、サシ君どうですか、わからないこととか質問とかありますか？
ね、うん、ないかもね。
ないかもね。 OK、 わかりました。ってことでございました。君たちはどう生きるかはちょっとまだ見なくていいです、サシ君。
はい、わかりました。
わかりました。こんなこと言ったら怒られるね。まずはぜひね、天空の城ラピュタとかね、見てもらって、でちょっとそこら辺の、あ、宮崎駿ってこういう映画を作ってたんだって理解して、少しずつね、この君たちはどう生きるかとかね、見てもらえると嬉しいな。ちなみに個人的にね、好きなのが風立ちぬっていう映画が2013年に作られてるんですけど、個人的にこのね、音楽とかね、その描写とかとても好きでね、これももう少し皆さんが大人になってからね、見るといいかなと思います。はい、そして小泉くんは何か最後ありますか、質問コメント。
あ、そうですね、多分なんかその自分が見たら、この、僕たちがどう生きるか見ようと思ってますけど、
お
う
お
う
お
う、でなんかこれと、なんかその窓マギのシリーズの、なんか共通点とかあります？
あります。
でなんか
見た後
でなんかその理解、でなんかその理解できない部分を、なんかその査定を受けにして、
窓マギと君たちをどう生きるかの共通点は、そうね、見た後疲れますっていうのが共通点ですかね。
それ以外にありますか、
ストーリーのところで。なんだろうな、あえて言うなら、なんかその作っている監督の、心の奥底に入っていくような映画かな、どっちも多分。ちょっと窓際はよくわかんないけど。
なるほど。
心の奥底のね、なかなか深いじゃないかなって思う。窓マギっていうのは何だっけ、窓かマギかのね、映画ですけど。
そうですね。
ね、今4が作られてんだっけ。
まあ、そうですね。
じゃあそれも今度ね、上映したらぜひ話しましょう。はい、ということで今日は宮崎駿監督の映画、アニメ映画がアメリカで賞をもらってやりました。佐治君、小泉君、オーディエンスの皆さん、ありがとうございました。バイバイ。
ありがとうございました。